日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのアダッチです。
はい、同じくアキです。
はい、いよいよ明日29日日曜日、
はい、
第何回でしたっけ。
第15回です。
お、15回も
早いですね。はい、お
ーサークルアップということで、
はい
ね、15回1年以上、
そうですね、
毎月15ヶ月やってきたということで、
はい、月一度のお楽しみ会ですけどね。
ですね、
はい、
サークルアップ何かということを、まあ、最近、ね、参加されてる方もいるので。
あ、そうですね、はい、ね、サークルアップはこの、うん、自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんのための交流会ですね。
なるほど。
はい、ズームを使った交流会なんですね。
ですね。
はい。
まあ、交流会はなんで必要なのかということなんですが、まあ、例えば断食ってある。
断食。
ね、はい、これ別に一人でやりゃいい話だけども、
うんうん。
専用の施設ってあっちこっちにあるじゃないですか。
ありますよね。断食道場ね。流行ってますね、今ね。ね、
すごく、うん、自然豊かなところにあったりしてね。
そうそうそう、
ね、でまあ断食のプログラムも、まあ、魅力の一つだけども。
そうですよね、充実してますよね。
ね、
う
ん、まあ安全だしね。
安全ね、
うん、うん。でももう一つの魅力って、うん、やっぱり同じ断食をするという、
はいはい、
目的を持った人たちと集えることだと思うんですよ。
そうですね、そういう人たちとこうねお話したりこうねコミュニケーションと、ね、いうことでね、はい、一人じゃなかなかね、
みんなお腹空いてるわけじゃないですか。
は
い、
そうそうそう。
うん、一人で我慢してるんじゃなくて、みんな同じ環境で、
ね、一緒に我慢してる。
そうそうそう。だからね、やっぱり連帯感ってすごく大きいと思うんですよ。
そうですよね、連帯感がねできますよね。
ね、でそういうストレスがずっとこう軽減されるわけであって、
そうそう、不思議とね。
そう。はい、でね、やっぱり。僕も断食施設からすごくこう、アイデアをもらってるとこ多いんですけども、
はい、
うん、やっぱりね、そのただただその断食すればいいとうんっていうんやったら、まあ、テキスト読んでもらって、
うん、
たまに質問いただければいいかなと思うんだけど、
うんうんうん、
この空間ってやっぱりこのアミューズメントっぽくしたかったんですね。
うん、そうですね、
うん、
だってね、そんなテキスト読んでやるだけだったらなんか味もそっけもないっていう
ね。多分ね、続かない
続かないですね、無理感遠すぎて。
そう、人間ってね、うん、そんなうまいことできてないんですね。
ね、何かしらなんか喜びとか楽しみがないとね、
そうや
な、ないですよね。うん、
だから瞑想でもただ瞑想やってくださいじゃなくて、
うんうん、
みんなでやろうと。
そうそうそう、
うん、でリアルで、はい、集合って言ってみんなでやってるわけでね、
うんうん
うん、でそれで、あ、みんなもやってんだから私もやろうっていうさ。
そうですよ、全然モチベーションがね違いますよね。
うん、だよね、みんなやってるんだなっていうのがあるから私もやろうってなるわけであって、
う
ん、
そうそうそう、私も頑張ろうっていう感じでね、
うん、だからね、よく乾いても毎朝6時半になったらラジオ体操やってます、皆さん。
はいはい、
あの部屋でやればいいのにね。
そうですよね、そうそうそう、だからね、結構一人でできることが、うん、ほとんどなんだけれども、
そう、
運動ね、スポーツでも趣味でも ね、
ね、
うん、やっぱりそういうコミュニティがあるっていうのは一人じゃなかなか続かないからなんですよね。
そうなんです、だからね、うん、毎月やってるこのサークルアップもそのためにやってて、
ね、
でまあズームだって本当ワンクリック。
そうです、もう簡単ですよね、
はい、
慣れちゃえばね、うん、
クリックしたらもう入ってると、
うん
うん、で初めはドキドキドキドキするんだけど、
そうそうそう、
これも1回2回3回ぐらい参加してると、
うん、
もういつものメンバーで新しい方がいらっしゃるみたいな感じなんで。
そうなんですよ、だんだん顔なじみさんができてくるから、
うん、できちゃうんですよ。
再会が、ズームでの再会が楽しみ
楽しみ楽しみで、うん、自然にそんな感じになってくるんでね。
そうそうそう、
うん、でもうここにいる方はもうサークルアップ、
うん、
ぜひぜひ、月1回やってるんでね。
そうです、今回はね、うん、また日曜の午後なんでね、夜とかね参加でき、平日参加できない方はね、ぜひ参加していただけると、ね、
そうですね、
嬉しいですね。
日曜日しか休みないっていう方も
そうなんですよ、
いるんでね、
うんうん、
今回は日曜日の午後ということなんで、
はい、
はい、午後のひととき、ちょっとね、
グループ、ね、ゆったりね、グループトークと。
で、はい、別にお茶飲みながらでもいいわけでしょ、これ。
そうです、そうです。ね、もう気楽にね、気ままに、ね。
パリポリ、おかきはちょっとやめてほしいですけど。
それはちょっとね。
うん、別にドリンクぐらいいいじゃないですか。
はい、もちろん、もちろん。
ね、ですので、明日の1時半でしたっけ
1時半です。
はい、なりましたら、このゲームに参加されている方はぜひズームインしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、まずはじめに、S さんからいただいたご質問ちょっと紹介したいと思います。
はい。
子供が来年から小学生で少し遠い学校に通うことになるのですが、バスにはちゃんと乗れるのか、事故には遭わないのか、大丈夫かなどと少し考えただけで心配が止まりません。もしこんな思考が現実化したら困ります。よく思考は現実化すると聞くのですが、果たして本当にそうなのでしょうかというね、ご質問なんですけども、
はい、そうですね。ね、お母さんとしてはね、心配になるのは親心で、
まあ当然の話ですよね。はい、うん、でこの思考は現実化するのするとよく聞くのですが、本当にそうなのかと。でこれは ね、もうよく言ってますけど、作り話ですよね。
本当。うん。本当
本当。もう再三なんか言ってるような気しますけども。
そうですね。
うん。もしね、本当に思考がそのまま現実になるのであれば、
うん、
もう人間業界なんてね、
うん、
とっくに滅亡しています。
本当ですよ。だってもうね、皆さんいろんな思いね、それぞれ持ってますからね。それが全部ね、現実化しちゃったらもうこの世界ひっちゃかめっちゃかになっちゃいますよね。
皆さん、
うん、
胸に手を当ててね、
はい、
考えてみたらわかるでしょ
う。うんうんうん。
うん、何を思ってきたか今まで。言えないことがいっぱいあると思います。
ですよ、怖い怖い。
そんなことが現実化したら多分この地球はないというぐらいはね。
そうですそうです、う
ん。だってわざわざ武器を作って戦争なんてしなくても、
うん、
ね、思考のパワーが強い人を集めたら、
うん、
これ勝負ついちゃうじゃないですか、もう。
いや、本当ですね。はい、
ね、
はい、
うん。あの国に隕石が1万発落ちる。
うんうんうん、
落ちる。なんてやってたら、
うん、
まあ、地球が持たないけどね。
うん、
うん、そんなことが全部本当に叶っているってしまうんであれば、
本当本当、
そうそうそう。
でも面白いですよね。なんかこう悪いことが、
うん、
なんかね、悪いこと思ったらそれが現実化するんじゃないかって心配ね、する方多いですけどね。
うんうん、
でもいいこと思ったって叶ったことってほとんどないですよ。
でもほら、僕中学の時にね、
うん、
ナポレオンヒルさんのね、
あ、はいはい、
思考は現実化する。
うんうん。
この本が大ベストセラーになりましてね。で、どんな本だったかなと思って、ちょっと、ま、Amazon のレビューを読んでみたんだけど。
はい。
そこにですね。
うん。
願望が現実になったかのように。
うんうん。
リアリティあふれるイメージを持って。
うん。
毎日成功した自分を思い描きなさい。そして。
うん。
具体的な計画を立て実行しましょう。ね、そんなこと書かれたんですけど、
うん、
もし本当にこれ、うん、実践できたら、
うんうん、
これ普通に成功するんじゃないかと。
いや、本当ですよ。それ本当。
ね、
うん、その通り。
だって毎日イメージして計画を立て実行するって。
そうそうそう。
これなかなか仕事できる人じゃないですか、これじゃ。
本当ですよ。
ね、忍耐もあるしね。
うん。
うん、あれ今読んでみると結構普通の本じゃないか
と。普通のことですよね。
そう。
それができたら誰も苦労しないっていうのって。
そういうことな。でね、まあ今回の S さんがおっしゃってるのはそれではなくて、うんうん、
はいはい。
頭に浮かんできた思考がそのまま現実化するのかどうかってことですよね。
うん、そうですね。
ね、でもね、これ一日にやってくる思考って、うん、もう1万とも2万とも言われてるわけですよ。
いや、もうね、もう無数ですよね。星の数より多いっていうね。そう、
要は寝て、起きてから 寝るまで、人間は何かしら考え続けてるわけです
よ。考えてますね。だから、うん、自覚してるものよりね、自覚してない思考の方がね、うん、もうすごい多いですもんね。
そう。でしかもそのほとんどがネガティブな思考でしょ。
そうですね、
うん、これよく聞かれるんだけど、なぜネガティブなんですかっていうと、うん、もうそれはもう人間を支配している感情というのが、うん、死への恐怖と不安だからなんですよ。
もうそうですね、もうズバリですね、
これしかない。
それしかない。だから
ね、思考の親分さんなんですね、これ、
うん
うんうん、どうすれば無事に生き延びていけるのか、
うん、
死を避けるためには何をすればいいのか。
そうですね、一番の重要課題ですよね。 それ
は親分さんなんで、
親分
子分たちも親分に気に入られるためにですね、
うんうんうん、
あの手この手いろいろ考えるわけですよね、
うんうん
うん、ですから今回の S さんのように、まあ、お子さんの身を案じるのは、うん、まあ、ごく普通の思考であると。
普通ですよ、
うん、だからね、問題はその思考じゃないんですよ、
うんうんうんうん、
ネガティブな思考は問題ではなくて、
うん、
もしかしたらこの思考が現実になるんではないだろうか。
そうですね、
この後付けした思考の方が問題なんですね。
ね、こっちがもうすごい、ものすごい恐怖をね、生み出しますよね。
煽るのね。
煽る煽る。
そう。だからね、この後の方の思考はいらないので、もうゴミ箱にポイしてください。
うんうん、ぽいぽい。
はい。以前ね、関連浄化のセミナーでお話ししましたけども、タレントのたけしさんのね。
たけしさん、北野たけしさんですか？
そう。北野たけしさん雑誌のインタビューで、たけしさんは、地位名誉、うん、人気お金などなど、すべての願望を実現されましたけども、何かコツがあれば教えてください、みたいなね。ことを、まあ、聞かれておりまして、はい、そこで激怒したと。
うん、激怒。面白い。
本気で怒ったと。
うんうんうん、
ラジオでね、こんな話されてましたけど、
うん、
コツなんかあるかと
、う
ん、
はい。
俺はやれること全部やってきたと、ストリップ劇場から。
うんうんうん、そうですよね。
何もかもやってきた。
はいはい、
うん。家の中でお祈りしてたわけじゃないんだ、バカ野郎と。
バカ野郎ですよね、それだったら、う
ん、何が願望実現だと、
うん、
ふざけんなという話でね、
うんうんうん、
これまた非常にね、当たり前のことをおっしゃってたんですけどね。
本当ですよね、もう当たり前ですよね、
うん、そう、なんちゅう質問すんだと、
うんうんうん、
コツなんてあるかと、
うん、
うん、でね、願えば叶うなんてね、まあ未だにこの手の話って根強くある
多いですね、やっぱりね。
ねえ、
もう人間が ね、もう求めてることがそれですか。
人間の夢なんでしょうね。
そうそうそう。だって、なんか、魔法の玉手箱みたいなのが欲しいですもん。
ね
え。なんか魔法の杖とかね。
そう。だからね、多分人間ってこれからもずっとこんな話、こんな方法っていうのを探してるんでしょうね。
そうそう、好きだから。
うん、好きなんだよな。
やめられない、これは。
だからね、まあ、Sさんの方ようにこう迷ってる方もいらっしゃると思うんで、
うん
うん、思考が現実化するのではないとなぜ言えるのか。
はい。
うん、という話もちょっとしておきたいんですけども、
はい。
一日中不幸な未来を思い描いてる人がいて、
うんうん、
もしイメージ通りの出来事に遭遇したとしたら、この衝撃とともにですね、思考が現実化したという記憶が深く刻み込まれることになる。
うんうん。
間違いなくそうなるんですね。
うん、
うん。だからね、要するに思考が現実化したのではなくて、この後付けの思考が、思考が現実化したという現実を作っていると。
そうですね。
うん、
はい。
私は確かに過去にそうイメージしたんだと。
うんうん。
だから、この出来事が起こったんだ。という、まあ、ドラマですよね。
そうですね。ほんとほんと。もう分かりやすいですね、それはね。
そう。なんかね、なんぼでも作れちゃうわけですよ、こんな話
って。ね、こういうからくりですよね。
そう。ですから、もう1日に1万から2万もやってくると言われてる思考のほとんどが、実現していません。
ね、よくよく考えてみればね、もう分かりそうなことなんですけどね。
はい。でも下手な鉄砲も数打ち当たると。
うんうん。
ですからね、的に向かって千本の矢を投げてですよ。
はい。
たまたま真ん中に刺さった一本の矢を見て、自我が大騒ぎしてるだけなんですね。
そうですね。
ああ、的を外した思考がどれだけあるかなんて。って誰も気にしない。
そうそうそうそう。ね、本当に。
そう、それだけの話で、
うん、
もうこれ何回もこの話してましたっけ？多分、ね。
してますしてます。
これだけの話なんだよって言ってんだけど、なかなか納得いただけない。こともあるみたいでね。
そうですね。やっぱりこう、心配事ってね、もう思考の重力がね、強烈ですからね。
そうやな。
やっぱそういうの、一回二回聞いたところで吹き飛んじゃいますよね。
そういうこと、そういうことね。その恐怖と不安という感情はなかなか根強いと、力を持ってるってことですよね。はい。はい。まあ、ついでに言っておきますと、現実とリアルっていうのは全く違う世界です。
ですね、
はい、はい、現実はね、起こったことに対して必ず独自の解釈がひっついてる。
独自の解釈ですね。
そう、その本人のね、
はい、
リアルってね、現象そのものなんですよ。
そのもの、
まだ誰も手をつけていないピカピカの世界。
はい、
はい、ですからね、もしリアルが何かが分かれば、簡単に幻想って見抜けるようになっちゃうんですね。
そうですね。はい。
必ずもう同時に分かるようになる。
分かる分かる。
ですからね、もう作り話の世界はもう飽き飽きだと。
そうです、そうです。
はい。という方はですね、ぜひこの、自己超越ゲーム、身も蓋もないゲームでございますが、間違いなくお気楽ちゃんになる。
はい。
はい、もうストレートに行きますので、もう手っ取り早くも全部見せてくれという方はですね、この身も蓋もないゲームをプレイしてみてはいかがでしょうか。さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はファントムさんの日記です。
はい、
抜粋して紹介します。思考の主張、鉄筋をじーっと見ていたら鉄筋という思考の主張が鉄筋という存在を作り出した。はっとした瞬間でした。ということでございまして、
はい、すごいインパクトのあるね
そうね、短いけども、
はい、
すごいよね。でずっとね、一点を見ていると、分からないものが見えてくるんですよ。
そうそうそう、今の一言深いですね。その通り。
これね、心理学では、難しいな、これゲシュタルト崩壊。
聞いたことあるような、ね、言葉ですけど、
ずっと見るだけに集中していると観念が落ちるんですね。例えばアダッチという漢字を僕がひたすら見続ける、するとね、足立という読み方や、自分の名前だという理解も薄らいでいくんですね。
はい、
でね、そのままが見える。何の意味もないそれ。ですからね、認識していないものですから、
はい、
当然なんじゃこりゃってなるわけですよ。
そうなんですよね、なんじゃこりゃです。
そうだからね、ファントムさんも一瞬鉄筋になる前のそれが見えた。
見えちゃった。
そう、なんだ鉄筋なんてないじゃないかという気づきですよね。 だから
びっくりびっくりですね、これはね。
これはびっくりね。でもね、あの鉄筋が存在していないということが分かってしまえば、これ何もかもが思考の主張だということが、
そうですね、
腑に落ちるのはもう時間の問題だと思います。
そうそう、一回風穴が開くとね、
ね、だって全部同じパターンだもん、
はい、そうそうそう、そうなんですよね。
でここから楽しいですよね。はい、ではアキさんお願いします。
はい、はい、私はエリーさんの日記より抜粋してご紹介いたします。
はい、
昨日徒歩で通勤途中の坂道、突然全てが一瞬止まったような、時間も距離もない感じが目の前にバーンと現れて、なんだこりゃとなりました。本当に一瞬でしたが、全く理解を超えていました。ああこりゃダメだというような面白いね、気だったんですけどね。
わかるわかる。
そうそうそう、もうこりゃダメだっていうのは、もうこれはもう頭で考えてもわかるわけない、わかる世界ではないなっていうことがね。
そうやね、多分体験的に、ね、なんか理解しようと思って頑張ってきたんだと思うんだけど、
そうですね、今まではね、
これ見せつけられちゃうと、こりゃ無理だと、
もうね無理ですよね。
そう、理解のしようがない世界見ちゃったんだね。
そうですね、もう本当ね、認識のもう認識以前の世界っていうのはもう時間も距離もね、何もないですからね。
そうそう、
これも頭で考えてもね、もう本当無理ですよね。
超プチ検証と呼んでもいいよね。
あ、そうですね、本当
これがね、もうちょっと長い時間、ドンと食った時に、もうドーンとこうショックとともに理解が進むというのが検証体験であって、方向性はもう一緒なんですよ。
そうですよね、はい、
そうで、たびたびこれからやってくると思うんで、逆にここから集中していく。
そうですね、もうこれでもう、ね、思考のエネルギーもね、だんだん落ちてきて、もう自力が尽きてくるとね、ただあるだけになってきますから、
このね、
このままね、
一瞬空いたこのちょっと空いた風穴をね、いかにして広げていくかなんですよ。
そうですね、はい、
だからね、頭捨てて、淡々とこれからもやっていただきたいなと思います。
はい、
今週の志願勉学科、知らなければわかることです。
知らなければわかること、
先ほどの、まあ、自己調のコーナーと一緒のことですよね。
あ、はいはい、認識のことですか。
そう、以前ね、お話したけども、わかるというのは、分けることなんですね。
分ける、2つに分ける、
そう、分けなければ分からないんですよ。
はいはい、
これが人間業界の二元世界、知れば知るほど思考は分かったと満足する。でもこの世界は逆にバラバラに分割されていってるんですね。人間ってね、細かく分類することで、物事を深く理解できるだろうなんてね、思い込んでいるんだけども、実際深まっていくのは幻想の霧だけなんですよ。
なるほど。
分からなくなっていってんの、実は。
はいはい。
本質がね。
本質からどんどん
離れてい
く、離れてってるわけ
です。そう。だからね、あれとこれと分けて考えれば考えるほど本質から遠ざかっていく。
はい。
ですからね、この自己調を進めるコツはもうアウトプットですよね。
アウトプット。
インプットっていうのはもう知識情報を集めるでしょ。はい。これ逆なんで、捨てていく、
捨てていく、手放して空っぽになる、
そう、知ってることを忘れれば忘れるほど、幻想の霧は晴れて、このリアルな世界が見えてくるようになります。ですからね、僕はまあ物知りの逆だよね、物知らず。
そうですか。
そうですね、誰よりも物を知らない、 うん、だから知らない世界がわかるんですね。
うん、
だからもちろんそのなんで生きていくために必要な知識とか知恵とか、
うんうん
うん、仕事上のまあなんてスキルはね。
そうそう、うん、その面では物知りな方ですよね、足立さん。
まあそうやけど、ね、うん、そうやね、それはそれで必要なものとしては残るんだけども、
うん
うんうん、それ以外はもうドーンとしてちゃうと、
うん
うん、
そうですね、
はい、だからね、なんか生活に困るんじゃないかとか、
うんうん、
仕事できなくなるんじゃないかなんてね、はい、いう方がいますけども、全く問題がございませんので。
そうですね、そこはね、はい、ご心配なくですよね。
はい、
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。